主イエスキリストの皆を御たたえ、心から賛美いたします。皆さんおはようございます。それでは、時間になりましたので、礼拝を始めてまいりたいと思います。2016年、1月の24日、主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日の第二礼拝を始めてまいりたいと思います。はじめに総額のうちに、静まって主を待ち望んでまいりましょう。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。昨日も今日も常しえまでも変わることがない真実な主が、今日もこの朝この礼拝のただ中に豊かにご臨在しておられ、祝福しておられることを心からありがとうございます。どうか生ける神ご自身が今日のこの礼拝のただ中に豊かに働いてくださり、あなたご自身の力ある御業をもって礼拝を祝福し導いてくださいますよう心からお願いいたします。どうぞお一人お一人に必要な言葉を与え、力を与え、あなたご自身が本当に触れてくださり、癒しを与え、解放を与え、礼拝が終わって帰るときに本当に心から喜んでこの場所から使わされていくことができるように、一人一人に触れ豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。またオンラインを通して見ておられるお一人お一人のうちにも主が同じように触れてくださり、同じように祝福してくださって、今日この場所に入れないけどもそのオンラインの向こうでも同じ祝福に預かることができるように、力強く主が導いてくださいますようお願いいたします。本当に生きて働いている主を、私たちはあなたに心から期待しています。主はあなたがご自由に豊かに働いてください。お願いいたします。礼拝の始めにあたり、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは私たちを歓迎してくださっている主に感謝の拍手を持って礼拝を始めてまいりましょう。ハレルヤ。ハレルヤ。それでは賛美を持って礼拝を始めてまいりたいと思います。お願いいたします。
それではお立ちになることのお出来になる方は、ぜひお立ちください。心から共に神様に賛美を捧げていきたいと思います。
手を叩いて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りて主を褒め讃えよう。叩いて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りて主を褒め讃えよう。ハレルヤホザナ、栄光を捧げよう。ハレルヤホザナ、イエスは勝利の主。
もう一度賛美しましょう。
手を叩いて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りて主を褒め讃えよう。手を叩いて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りて主を褒め讃えよう。ハレルヤ 捧げよう。ハレルヤホザナ、イエスは勝利の主。
ハレルヤホザナ、
ハレルヤホザナ、栄光を捧げよう。ハレルヤホザナ、イエスは勝利の主。
イエスは、
イエスは勝利の主。
イエスは、
イエスは勝利の主。
ハレルヤ、進化しましょう。
私があなたと共に行うことは恐るべきものである。夜が明け染めて光が輝く、この地を照らす希望の光、暗闇の支配から解き放つ神の言葉の成就の時、リバイバルが始まった。神の時が満ちて、この地に全地に神の恵みと大いなる屈指、見業が始まる。
もう一度、
あなたと共にいるこの民は皆主の業を見るであろう。私があなたと共に行うことは恐るべきものである。夜が明け染めて光が輝く、この地を照らす希望の光、闇の支配から解き放つ神の言葉の成就の時、リバイバルが始まった。神の時が満ちて、この地に全地に神の恵みと大いなる屈指、見業が始まる。
リバイバルが、
リバイバルが始まった。神の時が満ちて、この地に全地に神の恵みと大いなる屈指、見業が始まる。
もう一度ご臨在の主に感謝の拍手を捧げましょう。
から強い。王さら私はあなたに従います。とこしえからとこしえまでも、イエス様あなたについて行きます。イエス様あなたに信頼します。三翼の口の慰めに包まれる言葉は道を開く。ホサラ人高き方に栄光あれ。とこし
ホサナ人高き、
ホサナ人高き方に栄光あれ。とこしえからとこしえまで
いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝することをそれに徹底してなしていきなさいと主は言われます。これからあなた方はこの激動の時代の中を歩んでいくことを覚えなさい。しかしその中で私がその時代を歩むための武器を既に私はあなた方に与えたと主は言われます。私が与えたその武器をしっかりと用いていきなさい。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝することはこれからのあなた方の歩みを守り、またあなた方の歩みを健やかにし、神の栄光と祝福を見るための大きなポイントであると主はされます。
リバイバルが始まったと主が言われ、語られたその時から、確かにこのあなた方の周りに数々 の、 この栄光ある神の技が現れますが、同時にこのあなた方が当然と思っていたこの世の事柄が次々に崩れていくと主が言われます。それあなた方は顔をまっすぐに向け、永遠というこの道の中に自分自身を置き、永遠に続く道を一歩一歩踏みしめていきなさいと主があります。そこに神の子供としての祝福があり、また同時に多くの、 この命の、この命の実の刈り取りがあると主が言われます。
この、確かにこの問題と思えることが起こってきますが、問題はその問題で終わるのではないと主はされます。その先にこの神の祝福が用意されていることを覚えなさい。あなた方はこのリバイバルが始まった中で許されている一つ一つの事柄を丁寧に感謝し、またそこから祈っていきなさいと主はされます。私はこのあらかじめ用意しておいたこの計画をすでにこの動かし始めていると主はされます。あなた方がこの問題と思えるその先、そのところで徹底して信仰を用いていくときに、その先にある神の祝福と勝利を見ていくようになると主はされます。
それではもう一度賛美を捧げていきたいと思います。
教会に集って皆でお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて義 リバイバルの時が来た。聖霊の風響け、教会に集ってみんなでお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく、聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、全世界に出て行こう。聖霊の風響いて、栄光はキリストに、栄光は神にのみ。救いの実が結ぶとき、天で喜び溢れる、天で喜びが満ちる。聖霊の風響け、
ハレルヤ、進化しましょう。
愛する天のお父様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美の中で豊かに御臨在を表してくださっていることを感謝いたします。どうぞ続いていくこの礼拝のただ中で、さらに神様ご自身が臨在を表し、あなたご自身の御心のままにこの礼拝を導いてください。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。
感謝いたします。本当に素晴らしい賛美の時で汗びっしょになりました。それでは、礼拝の中でですね、神様と交わるお祈りの時を持ちてまいりたいと思います。それぞれお一人お一人でですね、本当にこの場所に、今いらっしゃる神様にですね、ご自由にですね、本当に、お祈りしてお交わりをしていただきたいと思いますけれども、それと同時にいよいよ近づいてきました殉教聖会のためにもですね、ぜひ覚えて、一緒にお祈りしていただきたいと思います。それでは、しばらく時間を取りますので、それぞれで、お祈りの時を持ってまいりましょう。これらの祈りを尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。それでは、主の祈りを共にお祈りしてまいりたいと思います。お慣れになっていない方は前方左手のスクリーンに出ておりますので、共に心から主の祈りをお祈りしてまいりたいと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アメン。 感謝いたします。それでは、イエス・キリストの御体と血潮に預かる聖餐式の時を持ちてまいりたいと思います。伊沢木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。雪の中を来られた皆さん、歓迎いたします。祝がたくさんありますように。雪で来れなかったオンライン祭という方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私の教会では、イエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に加わるようにお勧めしております。また洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は、聖餐に共に預かるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていなくても洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かってください。オンラインをされている方で聖餐のご用意のある方はぜひ一緒に聖餐を扱ってあげたいと思います。ご用のない方はですね、ぜひ次回は聖餐のご用をされて、共に、教会の恵みに預かってあげたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、聖餐の時をありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、この聖餐を通して私たちは十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを豊かにお与えください。またオンラインで礼拝されている方々、用意されたそのパンとブドウ酒を十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊を豊かに導いてくださることをお願いいたします。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前をお願いいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔い改めの時を持ちたいと思います。お一人一人、主の前に悔い改めの時をお持ちしましょう。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、総額のうちに主の御からと塩をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。 取って食べなさい。これは私の体です。その御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って彼らに渡りになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。します。天の父様、聖餐のお恵みで預かることができたことをありがとうございます。新しく始まります1週間、十字架によって罪許され、義とされ、神のことされた、この恵みの中を人と共に歩むことができ、それが用意されて豊かな祝福を見ていくことができるように導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐によって私が一つにされたことを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。それでは神様の素晴らしい恵みに預かった後は、私たちから神様に、感謝の捧げ物の時をお持ちしてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、献金の時をですね、お持ちしてまいりたいと思います。献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。今本当にあなたが与えてくださった多くのもののうちの一部を喜んで感謝を持って捧げしました。このことをまずありがとうございます。本当に天のお父様がこの捧げられた献金を、始まったリバイバルの働きのために豊かに増し加えてくださって、豊かに用いてくださいますように心からお願いいたします。また捧げられたお一人お一人がさらに多くのものを主に捧げる恵みに預かることができるように、捧げられたお一人お一人が経済においても健康においても、あらゆる面で主の豊かな祝福を具体的に日々見ていくことができるように導いてください。お願いいたします。本当にこの時を感謝いたします。捧げることができるこの恵みの時を心からありがとうございます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アメン。
感謝いたします。 はい、それでは、特別賛美の時をお持ちしてまいりたいと思います。本当になんか、すごくなんか嬉しいですね。今日特別賛美デビューされるんですね。松崎兄弟リコーダーで演奏してくださいますので、主に期待してお迎えしてください。どうぞ。
ちょっと説明をしますと、すいません、ちょっと本人に言ってくれて書いたので説明しますけど、本来今日は FF が特別サミだったんですけれども、伸吉ドクターは今オンラインされていると思いますけれども、昨日、ちょっと諫早まで飛行機で五島から来られて、フェリーもジェットホイールも全部結構なったんで来られまして、で諫早でちょっと用事があって終わって、で来るつもりだったんですが、もうどうしても月曜日お仕事があるので帰らなきゃいけないということで、まだ今日の飛行機で戻るつもりで大村のそばにホテルを取られまして、まあ、今日はどうしても来れないということだったんですが、今日また飛行機は飛ばなくなりまして、今日もう一泊することになって、なんか明日の飛行機は全部もう満席になっているということで、だから明日、フェリーか、ジェットホイールが動くように皆さんお祈りください。まあ、そういうことで大村からこっち来るにも車もバスもバスも電車も全部今ストップしてますので来れないということで、今おそらく空港かホテルでオンラインしたいと思います。延べしておくとありがとうございました。祝福がありますように。であと山口兄弟もかなり南の方にいらっしゃって、バスが全部止まってしまってもう来ることができないということで、 FF のメンバーは来れないので、佐賀兄弟一人でも歌う気は満々なんですけれども、まあ、ちょっと申し訳ないんですが、今日はですね、松崎兄弟にまず演奏、特別演奏してもらうことで、先ほど来られて言ったらちゃんとリコーダーを持ってこられた、語りかけですね、常に備えをしているというね、備えをしていないといけないというね。で、まあ、それで突然言われたので準備が十分じゃないのでっていうことを言ってくれてこられたんで、それでも準備が十分でなくてもちゃんと備えをしてすぐ立つという、これぞ信仰の人ですよね。でその後に、一応ですね、後藤、島原、それから、大村のゴスペルクラブのいるメンバーが寄せ集まっての合同、クラブの賛美をいたしますので、後藤、島原、それから、大村のどれかに入っていると思う人は来ていただきたいですね。みんなに賛美をしたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。じゃあまず松崎秀文さんに、特別演奏ですね、していただけてね、拍手していただきます。
おはようございます。秀と言います。よろしくお願いします。まあ先ほど言われて、副業になりましたけど、あなたは大丈夫と、永遠の愛とこの道を行こう、この3曲をメドレー風で吹かせていただこうと思います。ただ30分前にそういうふうに決めたのでうまくいくかどうかちょっと分かりませんけど、吹かせていただきます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは五島ゴスペルクラブと島原ゴスペルクラブと大村ゴスペルクラブの皆さん、どうぞ、嫌がらずに前に来ていただきたいと何します。いや、あなたは大丈夫でもいいんですけど、ちょっと額がないからな。あなたは大丈夫だと額がないですね。じゃあ S でいきましょうかね。後半3部と被りますけど S だと皆さん歌えますですよね。そういうね、あとマイクね、1人1本マイクありますからちゃんと取って。あ、私これでいきますから、皆さんこれで坂井兄弟、こっちね、私たち久井さんも持ってるから。あ、どうぞ。あ、すいませんね、すいません。あ、じゃあこれをいいですか。いいですか、すいません、申し訳ないですね。それでは誰が後藤で誰が大村で誰が島原かってのはもういいですね大村はジョイ牧師です。島原は久井牧師です。で、石田さんは全部です佐賀兄弟は本来は不役ですけど、後藤にずっと来てくださってます。で、私も大村以外後藤と島原でやってて、彼は後藤ですね。山頭姉妹も後藤ですね。よろしくお願いします。エスを賛美します。
苦しむ時にある助け、イ
感謝いたします。本当に、素晴らしい、リコーダーの演奏と賛美で本当に、感謝いたします。それでは、本日の聖書箇所をですね、お読みしてまいりたいと思います。本日の聖書箇所は、新約聖書、ルカの福音書11章の5節から13節になります。新改訳聖書、新約聖書のルカの福音書11章の5節から13節、私と同じ第3版の聖書をお持ちの方は135ページ、古い方の第2版の方は123ページかと思います。ルカの福音書11章の5節から13節、よろしいでしょうか。それでは、司会者の方で、お読みしたいと思います。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを3つ貸してくれ。友人が旅の途中、私の家へ来たのだが、出してやるものがないのだ、と言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。アメン。感謝いたします。それでは今お読みかし、した箇所から本日は伊沢家原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエス様の皆を褒めたたえます。おはようございます。今日の箇所はものすごく有名な、まあ、よく私言いますルカ119番、マタイ7のルカ119番というところですけれども、求めなさい、そうすれば与えられますという有名な言葉ですが、その前後からですね、今日3つにポイントを絞ってお話をしたいというふうに思っております。それでは賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。失礼いたしました。フルートを持ってきましたね。はい、それでは、ですね、大丈夫かな。はい、私の方をお立ちください。新約130編から賛美していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。主よ深い内から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を 私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし君に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望み、明日私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのにまさに、まことに夜回りが夜明けを待つのにまさって主を待ちます。イスラエル、あがないがある主はすべての国からイスラエルをあがない出される。
ハレルヤ。21番リバイバルが始まった。
足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた、時が動き始めた、扉が開かれた、始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜びの歓声が湧き上がった、始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ。足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた、時が動き始めた、扉が開かれた、始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜びの歓声が湧き上がった、始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ。
イエスをね、皆さんで。
賛美したいと思います。私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてください。答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にあるたずね。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。イエス、イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。愛に満たされ生きる。19番ここに来て褒めたたえ。この後礼拝に入ります。勝利を得る者、高らかに褒めたたえよ。神主は灯火、輝く夜明けの星、輝く栄光、都には神の平和、涙も死もなく、主イエスがすべを治める。忠実、真実、義をもって裁きをする。ハレルヤ、ハレルヤ、ここに来て褒めたたえよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ここに来て褒めたたえよ。雪がすべてを覆っていくように、私の十字架の血潮はあなた方の罪をすべて覆い、私の十字架の恵みはあなた方のすべてを覆っていくと主は仰います。過去に囚われていてはいけません。 罪は悔い改めなさい。しかし許しを受け取り、大胆に神に向かって求めなさい。ためらうことなく、恐れることなく、私の前に出てきて、もっと大胆に私に求め、もっと大胆に私に願いなさい。私はあなたに、そしてあなたの愛する者に、あなたが願うとき豊かに応えていこう。答えられなかったと言ってはいけません。答えられるまで諦めないで求め続けなさい。私はあなたに、その中で私の愛を、恵みを教えていこう。確かに忍耐の問いがいります。しかし忍耐のための忍耐はありません。必ず私の問いが来て、あなたはあなたの願いを超える私の答えを見つけるだろう。それはあなたにとっては驚き、そして大きな大きな私の愛を知る時となると主は仰せられます。立ちなさい。いつまでも座り込んでいてはいけません。しっかりと立ちなさい。恐れずに信仰の足を踏み出しなさい。あなたが信仰の足を踏み出す時、一歩ずつ踏みしめるごとに神の力があなたを捉え、あなたは強くたくましくなっていきます。あなたは自分でも驚くでしょう。使命に生きるとはそういうことです。恐れずにしっかりと立ち、私の言葉に従って一歩ずつ一歩ずつ踏み出しなさい。一歩踏み出す力しかないのですが、踏み出すたびごとに次の力が与えられ、私が命じた使命をあなたは全うすることができます。その時あなたは驚くだろう。神の確かな備えと力に驚くだろうと主は仰せられます。愛する子よ、この終わりの時、私はあなたを力強く用いていこう。あなたの使わされている職場、家庭、地域、学校、私はあなたをそこで用い、そしてこの後全世界において用いていくと主は仰せられます。天の故郷、 聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。突然ではありましたけれども、このリコーダーの特別賛美、またゴスペルグラの合同の特別賛美ありがとうございます。また来たくても来れないたくさんの今日は方がいらっしゃると思いますが、オンラインされている方であろう人一人を心からありがとうございます。足止めされた方々が本当にそこで祝福を受けれるように、主がこの礼を通して豊かに導いてください。また今日ここに集われた人一人を感謝します。オンラインされている人一人をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。イエス様、今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに豊かな語りかけを与え、慰めて励ましと希望をくださって、御言葉によって私の信仰を育み、あなたが手を携えているあふれるばかりの祝福と恵みを受けることができるように導いてください。語る者の心も減り下ります。主を語りください。信じてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目の間主に期待しながら御言葉に来ていきたいと思います。改めておはようございます。40年ぶりの大雪だということだそうです。だからただヨハネ君が先ほど第一代で言ってましたけども、ヨハネ君というのは木原ヨハネ君ですね。最近生まれたヨハネ君もいますので、なんか小学生の頃になんかすごい雪が降って、その時の方がもっとのように感じたというんですけど、おそらく小学生だったからじゃないかと思うんですよね。私は家帰った時に商店街があるんですけど、すごく大きいと思ってたんですけど、この前帰ったらなんかすぐだなと思ってですね、小さい時はすごい大きいと思ったんだけど思ったんで、まあ、そういうこともあるかもしれませんが、40年ぶりの大雪ということでね、まあ、オンラインされている方の中にたくさんですね、それこそ伸びをしておくと山口さんをはじめ、本当は来たいけど来れないでいらっしゃる方もたくさんいると思います。神様はその場で豊かな祝福を添われますように心からお祈りします。で、神様はですね、まあ、今日このことを許されましたけど、そのおかげで逆にですね、まあ、FF はまた来週ピースと共に賛美をしていくことにしまして、今日は突然でしたけどリコーダーをやっていただきまして、本当に良かったなと思いますし、こういうことでもなかったら合体ゴスペルクラブなんてありえませんので、ただそれもね、全部神様の愛だったというのを本当に感謝しております。先週ですね、月曜日の日に、木村久美子さんね、1月1日に天国に帰られました木村久美子さんの、まあ、記念会というとあれなんですけれども、ちょうど大村で集会があったので、それを記念会としてやりました。いわゆる仏教では初なのかというのがあるそうなんですけれども、まあ別に我々はそんなことをしようと思ってなかったんですけど、近所の方々がですね、すごく、まあ、田舎で言ったらいいのかな、わかんないけど、まあ、地方なのでそういうことを大事にするので、やっぱりやらんばいかんとか言われてですね、それでキリスト教式でいいからやりなさいということで、まあ、ちょうど集会があったので、まあ、初なのかじゃないんですけども、まあ、それに、まあ、値をするような形であえてさせていただきました。そしてそのことによって近所の人も集まるし、お父さんも来られて、こう本当にイエス様の話を聞いて一緒に賛美ができるので全部いいだなと思ってですね、大村の集会なんだけど、まあ、記念会という形でしたんですね。そしたらですね、まあ、近所の方も来られて、まあ、おかげですごくおいしいものを食べさせていただきまして、よかったんですけれども、まあ、まず最初に賛美をしたんですけれども、まあ、賛美するときに前夜式と告別式でですね、久美子さんがよく歌っていた賛美を歌ったんですね。でそれで、まあ近所の人もそれから、何回か主が来た方もいたんですけども、お父さんもその前夜式が初めて、告別式が2回目だったんですけども、今回お父さんはベッドに寝たままだったんですね。でその部屋でみんなで集まってやったんですけども、その賛美歌を歌いますということで、それを式次第が、まあ、残ってたとかあったのを使ってみんなで歌ったんですが、そしたらですね、お父さんがベッドでですね、こうね、式次第をねしっかり持ってですね、寝たままなんですけど、そして大きな声で歌われたんですよね。神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見るって感じですね。93歳、あーすごいですよね。本当の大きな声で歌われたんですね。なんかちょっとびっくりしました最初で、と思ったんですけど、そしたら次、慈しみはいつの日もなんですけども、これもお母さんが歌ったんですけど、慈しみはいつまでもかな、耐えることはないとか言ってですね、3回目なのにみんなに合わせて歌うんですよね。一生懸命大きな声で、それを聞きながらなんか途中で涙が止まらなくなってきてですね、本当に天国でお母さんが喜んでるだろうって本当に思ったんですよね。 でお父さんは本当に一生懸命歌うんですよ。で明らかにまあ、最初にねお母さん本当に好きで今日もきっと天国で見て一緒に賛美してると思うのでってことを言ったんですけど、本当にお母さんと一緒に 歌いたい歌おうと思って歌ってるのがよくわかるんですよ。それで本当にこうなんか賛美してるのを聞きながらお涙が溢れてきましたし、なんかこう本当に天国でお母さん喜んでるなと思いました。でクリスチャンっていいですね。でジョイ牧師が、ね、明石会で面白いことを言われたんですね。こうやった、お母さんをと一緒にこう車椅子を押して、行った場所とか、あここでお母さんがこんなこと言ったなとか一緒に見たなと思うと、ね、正直に寂しさはあると、でも悲しみはないって言われたんですよね。でこれはすごくすごくわかります。寂しくはある、やっぱりいなくなったんだから寂しいけど悲しみはないっていうのは、つまり本当にお母さんはもうこの体を脱ぎ捨てて天国に今いて、もうこんな苦しまなくていいし、本当にいいところに行ったんだってことは分かるから、そして必ずあるんだとか悲しみはない、でも寂しいことは寂しいけどって言われたんですね。これはすごくクリスチャンのなんか特権だと思います。やっぱりいなくなったんだから寂しいんですけど悲しくはない、本当にまた会えるっていう希望があるってことですね。で、まあ、今回告別式をして記念会をしてすごくそれを思ったんですね。でその後、まあ、本当に祝福された記念会の後に、まあ、食事をすごくおいしい食事をして、でその後お父さん最初寝たきりだったんですけども、まあ、今回一番大きな目的はお父さんが寂しいだろうから励まされますようにということを言ったんですけど、途中からね起きてこられて座られて、なんかお母さんと似てるなと思ったんですけどね、宣伝式の時もそうだったんですけど、でこう食べられ始めたんですね。93歳の意識はしっかりしているし食事もしっかり食べられるんです。伊勢海老を食べられましてですねあとは刺身じゃなくて寿司だったっけな、食べられましてですね、でゆっくりですけどしっかり食べられまして、水物ものなんかね飲まれたりして、でそのうちね話し出してきたんです。で話はなんとですねボーリングの話になりましてですね、お父さんボーリングをしてた、で長寿年を取ってから引退してから、で長寿ボーリング番付ってあるんですって、その全日本の横綱です、91歳で180出したんですって。すごいですね、2年前というから。私90、今90と93だったんですね。4月で94になるんですって。これですごいなと思いましたね。これでね、話がだんだん乗ってきてですね、カメラが大好きだったんです。50台ぐらいカメラ持ってるんですね。これで、金のカメラを持ってるんです。これで、長崎、日本に110台、日本に長崎2台しかないってやつね。それでね、それをね、わざわざなんか出してきてもらってですね、金のカメラを持たせてもらいました。パウロ君は金粉を食べていました。私は金のカメラを持ちましてですね、 B ちゃんも私も金のカメラを持ってこうね写真を撮りましてですね、すごく満面の笑顔でしたね。35年前に100万したってことなんですけども、ね、本当に好きだったんでしょうね。なんかそういうことをしてなんかすごく嬉しそうな顔になってですね、最後はなんかもうなんかものすごくニコニコ顔になってですね、本当にお父さんがなんかこう明るくなってよかったなと思ったんですよね。で本当にいい時を持つことができまして、祝福されました。でその後島原に行って島原ゴスペルクラブやったんですね。ちょっと月曜日に乗るってこともあって人が来れなかったんですけども、でも久留米から山下美さんも来られ、山下緑さんも来られまして、ちょっと発声練習なんかもですね B にやっていただきまして、ね、結構良かったです。で発声練習やったらですね石田兄弟が言うんですよね、発声練習前と後では声の出方が違うとか言うんですよね。私はさっぱりわからないなんかすごいなと思いましたけど、すごくなんかすごく祝福された時を思ったんですね。で今度2月にやりますけど、10日にやりますが、なんか神様の方が何かこうなんか動いてるなっていうのはすごくわかります。だから、ぜひ、ね、皆さんね、ちょっと時が変わったことを覚えてください。で昨日癒しの集会だったんですけども、ちょっと今までとはパターンを変えて3つ4つの祈りのグループを作って、そこにいろんな人を順番に祈ってもらう形にしたんですが、まあ、例のいわゆる悪霊だしが進んだグループと癒しの働きが進んだグループといくつかありまして、結構みんな癒されたり解放を受けたりしていまして、ちょっと今までの働きがぐっと進んだという感じがいたします。でどうぞ主に期待してあげたいというふうに思いますね。さらに神の働きが起こってくると思いますので、主に期待してほしいと思います。それで今日のところに行きたいと思いますが、今日はルカの11章の、9節の、求めなさい、そうすれば与えられますということをキーワードにしたいんですけども、この前にまず3つのポイント、この前にね、この有名な求めなさいって話をする前にイエス様はこう言ったと言われたんですね。5節から、ね、ここからまず1つのことを見ていきたいんですね。あなた方のうちに5節、誰かに友達がいるとして真夜中にその人のところに行き、金パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してるものはないのだと言ったとしますと書いてますね。 医者さんの話をしようと思って医者さん見当たらないですね。医者さんどこに行ったのかな。あれ第一班には来てたんですけどいなくなりましたね。どうしたんでしょうね。でそれで例えばですね、ね、分かりやすくするためにね、小川さん家にですね、石田さんがね、今日はバスが止まってしまったってね、バスで行こうと思ったらバスが動かなくなったんだとか言って小川さん家に来たとします、ね、でね、しかも真夜中に小川さんがね、あそうかってね、寒いだろうってこたつで取ってご飯でも食べるかって言ってパッと冷凍をかけたらですね、うっかり何も入ってないと。あどうしようと思ってですね、でも石田さんに食べさせてやりたいなと思うわけですね。そうだ井上くん家に行こう、酒井さんのところでもいいんですけどね。今日井上くんで行きますね。井上くん家に行こう。井上くん家に行けば、ね、きっとね、パンって書いてあるけど、まあ、日本人だからおにぎりにします ね、あの井上くんが握ったら大変だけど忍さんが握ったおにぎりがあるだろう。でそれをね、3つもらってこようと思ってこうね、真夜中に行ってね、井上くん家の門を叩くわけですね。井上くん起きてくださいってね、ちょっとすいません一心が来たんで、おにぎり食べさせてやりたいんですって、なんかあんまりリアルかな。それで井上くんが なんかあるわけですね。やってお金が出た、もうルカもやっと出たって、もう叩くな起こすなってこんなですね。これはね、子供やる人に分かりますけど、ね、あーって言ったんですね。そしたらですね、お母さん、まあすいませんね、ちょっとお母さんが ね、いや、そも一心出しちゃって、頼むよ、井上くんってね、井上くんならくれるだろうってこうね、叩き続ける。で、最初はね、犬がね、やめてくれって言ったけどね、もうこれ以上やられたら困るなと思ってね、それで、わかったわかったってね、言ってこうね、おにぎりをくれたって話なんですよね。だここで誤解しやすいんですけど、なんか、いやいやながら、しつこいからくれたっていうイメージを持つけど、そういうことじゃない、これは。言語に訳すと、これは、あくまで頼み続けるようになるってことは、あくまで、厚かましいほどに求めるなって意味なの、これは。だからこんな真夜中に、ね、真夜中にその、友人のところに行ってまずパンを見つかしてくれ、まあ、今言ったようにおにぎりをくれよっていうのは普通非常識だしやらない。こんなことをやるとしたら本当に厚かましい、ずうずうしいってことだよ。でもそれぐらい厚かましいぐらい、ずうずうしいぐらい彼は求めた。これは間違いなくください、これはこの後に求めなさいって神様との関係を言ってるので、人にそれをしろと言ってるんじゃありません。神様にそうしなさいということを言ったわけですね。神様に対してそれぐらい、もっと厚かましいぐらい、だから真夜中なんて普通行かない。真夜中に、ね、子供が寝た状況で行くなんてのは普通失礼なんだけど、それも分かっているけど、それでも行くっていうのはきっと、あ、石田が戻ってきました。きっとね、きっと、井上君ならくれると思うのと同じ、神様なら必ず答えてくれると思うから行くわけですよね。でこれは2つあります。1つは来た友達に何とか食べさせてやりたいっていう、その来た友達へのすごい思い、ね、訪ねてきた友達を食べさせてやりたいという、これすごいあったかい愛だと思うんですよね。でもう1つは何としてもこの、まあ、さっきの例えば井上君ならって、ね、神様ですけど、神様がきっと答えてくれるっていう期待感、この2つなんですよね。で皆さんその神様に対して、ね、こういう厚かましさ、何を言いたかったら、結構思ってませんかね、私なんかがこんなことを祈っていいのかしらとかね、こんな、まあ、ちょっと分かりやすぎますよ、献金こんな献金こんな程度なのに言っていいのかしらとかね、こんな信仰でいいのかしらとかね、こ私不十分なのにいいのかしらなんてね、結構思うんですよね、日本人ってね。これは不健全です。で我々が寄って立つところは献金の額でもなければ、あ、だから献金少なくていいって言ってませんからね。これはね、はっきり言います、本当に恵まれたら人は捧げるんです、うん、献金をたくさんしておいて言いたいんじゃなくて、本当に恵まれたら捧げるんです。で献金が惜しいなと思ってるのは恵まれてないからなんです。もっともっと恵まれてください。求めて、もっともっと求めて、神様から受けてください。受ければ受けるほど、恵まれれば恵まれるほど惜しくなくなります。これね、そうなんですよね。でまあ、話を元に申しますけれども、この何ていうかね、こう そういうことがね、自分がどれだけ立派なことをしたかとか、どれだけ熱心にやってるかだから求めるってことじゃなくて、私たちが厚かましくいけるのは十字架があるからです。本当に十字架がね、私たちは許されて、イエス様がもう罪のないものとしてくださったので、もっと大胆に厚かましいぐらい求めていいんですよってことなんですよね。神のところに願っていいんですよって、神様言っていいんですよってことなんですよね。で考えてください、真夜中に訪ねてきた友達も友達だと思いませんか、まず、ね、 でもその旅の途中に真夜中に訪ねてきた友達は頼ってきたわけじゃないですか。頼ってきた友達何とかしてあげたいと思った時に、これはまあ友達は神のことなんですけど、神様のところ行きなさいということなんだから、もっと神様にね、皆さん自分のことも誰かのためのためにももっと言っていいんです。家族でも友人でも。で、先週メッセージしたの覚えてますかね。イエスのもとに座りましょうって。座った人手を挙げろとは言いませんが、心で手を挙げていただきたいですね。座らなかったなという人ですね、今週ですね、座って、今週はね、聞くだけじゃなくて求めてください。大胆に求めて、で求めておいて聞いてください。聞いたらまた求めてください。これ交わりです、これが、ね、これをしてほしいんですね。で、この時にね、あの本当にイエス様のところにもっと大胆に厚かましいぐらい行きなさいってことを書いてあるんですね。これ一つ目で、次にね、じゃあその厚かましいぐらい神のところに行って求めていいんですよっていうのが一つ目なんですけども、で求めなさい、これいつもより継続ですから、求め続けなさい。いつまで求めるか、答えられるまで求める。だってこの人はあの起き上がって必要なものを与えるでしょ、与えるまで求め続けたってことなんですよね。必ず神様が答えてくれると信じて求め続けるってことなんですよね。すぐの場合もあるし、ちょっと時間かかる場合もあるけど、答えられるまで求め続けなさいってことですね。でね、二つ目なんですけど、今度は後半11、その求めなさいの後、誰であっても求めるものを受け、探すものを見つけ出し、高くものは開かれますの後、11節12節、あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与える血はいるでしょうか。魚をくださいと言ったらですね、じゃあと言ってですね、蛇を与える。今の分かりましたか？ギョッとは言わないでね、魚とも言わないで、じゃあって言って蛇を与える。それから卵をくださいときにサソリを与えるってね、これ極端ですよね。でもね、でマタイの福音書を見ると同じところにね、パンをくださいに石を与えるって書いてあるんです。だからパンと石、魚と蛇、卵とサソリって例えが極端じゃないですか。一つは分かりやすくするためです。もう一つは、でもこれね、実はですね、結構こういう傾向強いんですよ。日本語のことわざね、これは聖書じゃないですよ、日本のことわざ、触らぬ神にたたりなし、知ってました？これはいつもように、この神は聖書の神じゃなくて悪霊の神ね。だから悪霊です。で、確かに悪霊に関しては触らぬ神にたたりなしなんですよ。ほどほどにしとかないと大変な目に遭う、ね、その意識を誠の神様に持ってしまって、なんか、ね、神様にここまで言ってきて、これ以上言うと神様怒らせたら怖いからなっていう。だから求めるときに、まあ、ここまでいいんだけど、これ以上求めてなんか怒られちゃったらかえって嫌だなってね。そんな意識ね、まさか皆さん持ってないと思うけど、結構救われて間もない人あったりする。なかったら無意識のうちに、意識してないけど無意識で、気がついたら大胆に求めてなくて、なんか、まあ、私はこの程度が分に合ってるかな、私はこの程度、これ以上求めなんかその厚かましいしさとかね、これ以上求めなんか私こんなことでかえって神様怒らせるなとかね、意識してないけど本能的に思ってたりするんですね。白馬大会ね、まあ、出れたらさいいですねとかね、まあまあ、何歳かあんまり順位気にしないんですけど、だけどなんかそういう意味じゃなくて、このとにかく大胆に求めるっていう意味で、こうなんかほどほどにって感じになってしまうんですね。サウラの神にたたりなしてしまうんですよね。で、神様に対してはね、もっと大胆に求めるんです。まあすいません、いつもいつも私は例えで言いますけどね、本当はうな重のね、特別を食べたいのにね、卵丼でいいですとか言ってね、私祈るわけですよ。で、卵丼来るわけですよ。ありがとうございました。パッて横見るとね、石田さんがね、うな重の特別の食べてるわけですね。えっと思うんですね。で、私はですね、思わずね、羨んだり妬んだりしてしまう。求めてないからですよ。で、石田さんは祈ってたんですよね。いつも半額弁当です、今日はうな重を神様くださいって言って求めたら与えられたと。で、私は求めなかったってことですよね。これ結構あるんですよ。で、なんか小さく求めることは謙遜だと思ってる人います。自分の分に合ったことはとんでもありません。もちろん神様が方向が違いますよとか、今の段階ではあなたはまだここですよってはっきり言われたらさ、それを言わないといけませんけど、いやいや、皆さん求める前に決めてません？もちろん御心なんです。でも御心って言った時に、どうも日本人の傾向としてね、御心が小さいんです。神よりものすごく低いんです。これは傾向として、神様は特にこの終わりの時代、黙示が来ようとしている時代、特別なことをなそうとしてて皆さんを呼ばれました。しかも日本人クリスチャンこんな少ないんですよ。皆さんを通して神様はこれからすごく大きな人々、たくさんの人を救おうとされてるんですよ。私たちが祝福されなくて誰が祝福されるの？これは高ぶった意味じゃなくて、だって私が祝福されなかったら誰が信じますか？
神様信じましょう、ね、こんな苦しくてこんな大変でこんな早く死ぬけど信じませんかって誰も信じませんよね本当に神様を信じた時に祝福されるから、ね、死んだわけですよ。もちろん困難もありますよ、十字架は。でもそれはもっとそれに比べて祝福が大きいからね。でその祝福を神様本当に与えようとしてるんですね。多くの場合こっちがね求めてない。で求めなくたってくれたらいいじゃないかって、もちろん求めなくてもくださることはあります。でもあえて求めることを求めない、なぜかって言ったら求めること自体が信仰なんです。与えられると思ったら求めるでしょ。神なら答えてくれると思うと求めるでしょ。この人はさっきの話に戻ります。なんで厚かましいぐらい言ったかというと、この人だったらきっと与えてくれる、最初は言ってても最後はきっとくれると思ったから言ったんじゃないですか。これ神様のことです。神様は必ず答えてくれると思うから言って、その神様にもっと大胆に求めなさいってことなんですよ。神様はね、皆さん一番いいものくれるって思ってます？神様は私はいつも最後余り物なのよねとかね、まあ、あの人はそうだけど私はなんて思ってる人いませんか？ 100% ありません。本当にそれはね、惑わしです、悪霊です。あなたに最低、他の人と比べないですね。あなたに本当に最低、あなたに最低のことって瞬間の中で、その最低がね、どうせ私はこれが最低と思ってる人は惑わしです。本当にね、そこまで言わなきゃいけないぐらいね、日本って霊的なものがあるんですよ。 100% それは惑わしです。あなたに最低って本当に最低なんです。あなたはこの層から最高って変な言い方ですけど、誰よりも私が一番だと思いたくなるようなものを、ね、一人一人にくださるってことを言いたいんですよね。例えば何度も明かしたけどね、分かりやすいから言いますよね。初期の頃、私は新婚時代、ね、何度も明かしましたけど、東京にいた頃だからもう28年以上前ですけど、月曜礼拝の後に横にね、そのもう亡くなった商工会館ですよね、 OK マートのがあって、で月曜礼拝終わって12時になったら私は妻と2人でその OK マートに買い物に行くんですね。お昼、青春タイムと言っておりました。ウィンドウショッピングをした、スーパーでウィンドウショッピングをしたんですね。ぐるっと回るわけですね。誰が欲しい、これが欲しい、買わないから言いたい放題ですね。これがいいとかあれがいいとか言いね、楽しん で最後に必ず来る場所は期限切れコーナーなんです。全然めちゃめちゃ上がって楽しかった、本当楽しかった。それで期限切れコーナー行ってですね、そこで悩むんです。買うかどうかを期限切れコーナー見ながら、ね、二人で悩んでですね、である時ですね、私はね2キロの米を買った、ここ前ぐらいの米を、安い2キロの米を、で妻はグレープフルーツを1個か何個か忘れたけどね、もう期限切れのすぐ食べないとダメになるグレープフルーツと、それから、散々の納豆と一番安いね期限切れ切りの納豆、もともと腐ってるのに期限があるんですね、よくわからないけど納豆と、それからもう一つなんだっけ、納豆とヨーグルト、こっちこう小さいヨーグルトね買ったんですね。すぐ食べないといけないようなヨーグルトね、安いやつを、ね、で帰ってきた。別にそれでいいと思ったの全然。それで家に戻ってきたら、家の戸口のところに、このスーパーのこう入れ物があって、なんか大きい袋があって入ってて、何やこれと思ったけど、妻がパッと持って行ったら、妻は中で泣いてるんですよ。何だったらね、超新鮮な高級なですね、分かりますやっぱり、全然違うツヤのある綺麗な美味しそうなもうグレープフルーツが3つか4つ入ってた。そしてですね、皆さん納豆ってね、高いのがあるんですね4段の本当に高級な納豆が入ってた。それからヨーグルトはこう小さいんじゃなくて、こう大きなヨーグルトで、ヨーグルトにもランクがあるんですね。とっても高いヨーグルトが入ってた。妻は泣いておりましたよね。神様くださるものは本当に最高だってね。で私はね、その時泣かなかったんです。私ヨーグルトも納豆もあんまり興味なかった妻と結婚してから好きになったから、ね、もともと好きじゃなかったってか、好きじゃない、あんまり興味なかった。ただ私米を買ったでしょ。私はそしたらね、大きな窓があってね、そこポンポン叩くんですよ。窓ってもうすぐ横だからね、私は日当たりのいい家を絶対選んだので、ポンポンと何だと思って窓を開けたらね、玄関じゃなくて窓を開けた。そしたらね、窓からね、教会のご婦人が顔出してですね、あこんにちはって言うからね、木原さんすいませんお願いがあるんですってね、はい聞いてもらえますかって、はい何でも来ますよってね、もらってもらいたいものがあるんですけど、もらってもらえませんかって、もう何でももらえますかってね。そしたらですね、車を横付けしてですね、なんていうの、お米屋さんの米袋があるじゃないですか、あれ30キロ40キロ30キロ一番大きな30キロの米袋にですね、笹錦かコシヒカリ忘れちゃった、とにかくその当時最高米、一番いい米をですね、だから窓なんです、玄関通らないから窓から入れてくれたんですよね。今度は私が泣く番ですよねってね、一番いい米を持ってきた。で神に言われたんですね、私が与えるものは祭典であるって。 ってな、もう何度も話しましたけどね、ちょっと強烈だったんですよって。でそれはその時だけじゃないんですよ、一回じゃないんですよ。いつものようにいろんなところから名産が来ました。クリスチャンいいですね。普通逆なんですけど、もらった人は忘れて、あげた方は忘れないんですけど、クリスチャン逆。小須田牧師は当時小須田農園やっていて、ね、3回くれたんです、ね、小須田牧師覚えてないの。私は忘れないよ、本当に祈った時の答えだし、だからクリスチャンっていいですよね。デニマンね、いつもいいものが与えられた。デニマンね、神に求めてますか、大胆に、本当に大胆に。私神と言ってますよ、人にと言ってませんよ、神に求めるんですよね。本当に良いものを求める、で厚かましいぐらい求める、自分のことであっても人のことであっても、これがすごく大事なんですよね。本当に神様に厚かましいぐらい大胆に求めるんですよね。で求めるときに答えられる、で答えが来るまで求める。でもちろんね、ちょっと祈りを変えなさいとかいうこともあるし、それはね、もっと良いものが来るからです。それをね、覚えてください。それでね、最後に3つ目で13節でしてみると、あなた方も悪いものではあっても、これ、まあ、親子のことを言ってて、お父さんは、魚をくださいというのに、蛇なんかあげないって、魚をあげるだろ、卵をくださいというのにサソリなんかあげないって、ね、本当に良いものをくださるだろうってことなんですよね。これ本当にそうなんですよね。だからあなた方も良いものを求めなさいってことなんですけど、あ、ちょっとすみません、もう一つ話したいんですね。先週先々週と私はですね、娘とデートができたんですね。それは何かっていうと、先々週はですね、一番下の子がですね、携帯持ってなかったから携帯を買いに行こうということになった、ね、ちょっと夜遅くなったりするから心配だからね、本人はいいって言ったんですけど、母親もちょっとガラケーでいいから持たそうってことになった、ね、スマートフォン持たすとあんまり見るからね、ね、本人もガラケーでいいってからね、持つことになって、でなんか南の方になんか、ドコモ、ソフトバンク、au、ワイモービル、全部一色だにしてて、でこっちがこういうのって言ったらそれに一番いいのを見てくれる場所があるって妻に聞いたので、じゃあそこに行きますってことでね、私あんま南行かないんですけど、車で行くと駐車場が大変だと思ったん で電車で一緒に行きました。それでね、行ったらですね、月1回の休みだったんですひえーとかって、で最初潰れたんだと思ったんですね。それから今日や本日休日って書いてね、休業って書いて、うわー、月1回になってて月1回の休みぶつかっちゃったの、ひえーと思ったんですけど、途中でマックがあったんですね。でマックに行くといつも食べるのはね、100円マックなんです私ね。で子供たちもいつもいっぱいいるから100円マックなんです。でもその日は一人っ子だったんですね、うちの四女がね、一人っ子だったので言ったんですね、好きなものを食べなさいとか言ってね。それではですね、なんかテレビでやってるのを食べるとか言ってですね、私分からないんですけど食べまして、で私もですね、久しぶりに照り焼きマックとか見ましたね。100円マック以外食べたの何年ぶりでしょうねでつまらないと思うかもしれませんけど、お父さんは言いたいんですよね、好きなものを食べなさいって、好きなものを買いなさいって。この前ね、前田さんがカンボジア行った時に、全部遊具がタダになった結果、子供たちにお金が余ったので、アイスクリーム食べていいですかって、マジキャンがいたからマジキャン許可をもらってもいいですよってことで、子供たちに好きなアイスを食べなさいって、自分の好きなの選んでいいよって言ったってさらって言われたんだけど、前田さん嬉しかったと思うよ。子供たちも言うと、前田さんもあの人与えた境内でやってていつもすごい厳しいから、ね、本当にね、こうなんだ、消しゴムを切って渡すぐらいですからね、こう無駄にさせないようにね。だから言ったんですよね、好きなだけ食べていいです、好きなの選んでいいよって言ったんですよね。でだからね、お父さんは一番いいものをあげたいと思う、自分のできる範囲で、自分のできる範囲で、できない範囲ででも無理してやろうとする人もいる。それはまして天の父が良いものをくださらないわけがないでしょって言った。もちろんお父さんは人間だから傷ついていたり、お父さんだっていろんなことがあるからそうできないこともあります、ね、それはお父さんだって人間だから傷ついている。でも天の父はそういうことはない、本当に最高のものを与えようとする。だからもっと大胆に求めなさいってことなんです。だからね、神様に対して求めない人は愚かです。神様に対して本当に求めてください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、大胆に、すぐ答えられなかったら諦めちゃいけません。はっきり神から答えをもらうまで求めてください。1回ぐらいノーって言われたら諦めちゃいけません。パウロは3度って言ったから3回ノーって言われるまで求めてください。で3つ最後ね、してみるとあなた方も悪いものではあっても、私は罪人なのにもかかわらず子供たちには良いものを与えようとすると、 自分の子供には良いものを与えることを知ってるです、ね、とすればなおのこと天の父が、ね、天のお父様が求める人たちにどうして聖霊を下さないことがありましょう。面白いマタイでは良いものって書いてあるけどこれを聖霊と書いてあって一番最後のは聖霊なんです。だけど神の霊だから聖霊が来られると何でもできる。神の霊だからもう一つは聖霊は全てのものを持ってらっしゃる。だから聖霊を受ける一番良いのは聖霊をもらう受けることだって言った。でね、去年パトモスに長女と、三男が行きました、ね。木原ヨハネ君が行きました、ね、最近ちゃんと木原って言わないといけないですヨハネ君って言わない、ね、それで何かというと、ね、ヨハネ君は神様を信じてるんですけど聖書は神の言葉と信じてはいるんですけど信じてはいるんですけどいっぱい疑問があったわけでありますね。それを神様祈ってたわけですよね。そしたらですね面白いですね、行く飛行機の中で聖書を読んでるときにいきなり望まれたんですよね。そして聖書は神の言葉と分かっちゃったわけですよね。なんで分かっちゃったんですか。聖霊が望んだからです。でも彼は冷静ですね。いやこれは何かの弾みかもしれないと思ってね落ち着こうと思って落ち着いてトイレに行ってわだわだトイレに行って、ね、ちょっと冷静になってでもっぺん読み直そうと思おうとしたらまた涙がドバーッとくるんですね。言ってました。聖霊満たされるとね神の言葉語ってくださいって一生懸命探す と本当に満たされるとねもう全部が神の言葉で全部が語りかけになっちゃうって言ってましたよね。だからそれぐらい望まれたんですよね。聖霊に望まれると分かっちゃうんです。一番良いものを受けたんですよね。あります。で昨日も言ってました一緒に撮ってたね本気で賛美するとね泣いちゃって賛美リーダーができなくなるから泣かない程度にしかしちゃんとやってきてたんですよね。どうして聖霊は望むとなんですよ。で聖霊を受けると私たちはこれね分かりますか。分からないことは分かりできないことはできるようになり聖霊は全てのものを持ってるんです。だからその一番良いものは何かって言ったらこの神の霊なんだから、もしまだ聖霊のバプテスマを受けた人がいたら聖霊のバプテスマを受けることを求めます。そしてこれを真剣に求めてください。ここに全てがあるということをねしてほしい。で今日3つ言いましたよね。1つ目は、ね、厚かましいぐらい主のところに行っていいし主にもっと大胆に求めていいんだってこと。で2つ目は具体的に本当に良いものを遠慮しないでこう求めてほしいって。控えめにすることは人との関係では私は必要だと思います。いいことだと思います。私は日本人はそれは結構いいんじゃないかと思います。神に対しては良いことではありません。神様に対して控えめにすることは良いことではありません。神様に対してはもっと大胆に、もっと大胆に厚かましいぐらいに、他の人が聞いたらよくお前そんなものを求めれるなっていうぐらい大胆に、人に言う人がないから求めてほしいですね。この前パウロ牧師が来られた時に面白いこと言いました。これからね殉教聖会があります、ね、そしてその次に、冬の白馬キャンプがあります。で賛美と感謝リバイバルキャンプがあります。今どれにしようかなと思った人不信仰ですよって覚えてますか。全部神様に全部求めてくださいって言ったんですね。さらっと言ったけど大事なんですこれ。どれがいいかな、まあ、どれか一つぐらいが私適当かな、どれか一つかなって、もちろん神様がここにしてあとは残っていなさいと別ですよ、別ですよ、はっきり言われたんなら。でも求める前にいやもう私はって決めてる人多いんですよ。でも本当に神様にね、殉教生活はねまず休みが取れるようにですよね。人形生活が済み取れるようにね、仕事してる人とかね、それから次白馬キャンプはね時間と休みとお金が与えるように、賛否と金もっとお金が与えるからもっとお金が与えるようにってこうね、本当に神様に求めることが必要なんですね。でその時に開かれてくるってことをねどうぞ覚えてほしいんですね。ではっきり答えを受けるまで大胆に求めていくことが必要です。で先週座って聞けって言いました。で座って聞くんですと同時に私に求めるんですね。これね聞いてこっちで求めて聞いて求めて、これ交わりなんですよ。神様との関わりというのは生きた交わりです。神のおっしゃることを聞き、こっちも素直に大胆に本当の願いを求め、そして神の答えを聞き生きた交わりをするんですね。その中で神様があなたに最善のもの最高のものを与えられます。それを受けたら嬉しいですよ。それを受けたら感激なんですよね。それをねぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日もよく知っている、求めなさいそうすれば与えられますということでしたけれども、あなたは求めるとき本当に答えてくださる方です。
神様、でもともすれば私たちはなんかこんな私がと思って主のところに大胆に行かないことがありますが、厚かましいぐらい大胆に主のところに求めることができるように、また求める内容ももっと大胆に良いものを、本当に願っているものを、一番願っていることを大胆に神に求めることができるように、どうぞ導いてください。そして神様、最高のものは聖霊です。神ご自身で満たしてくださり、あなたが豊かな恵みを持って祝福を持って満たしてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りはいかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに答えられます。天皇と様、今一人一人があなたの前に差し出したこの心からの願い、これに応えてくださり、まさに奇跡を、栄光を、まさまありえないことを表して、神の勝利と栄光を表してください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。否定的な施策、恐れ、不安、イエス様って命ずる、その人の心の力出ていけ。不安神経症、イエス様って命ずる、癒されよ。パニック障害、イエス様って命ずる、治れ。不眠症、夜眠れない方、イエス様って命ずる、眠れるようになれ。教会にしっかり集いなさい。教会にしっかり集い続けるときに、あなたは完全に癒されます。教会にしっかりつながり続けなさい。その中で明確な癒しと解放を受けるでしょう。境内の必要がある方がいらっしゃいます。この必要に関して、なんかあなたはもっと大胆に私に求めなさい。なんか深いところで、自分の責任だから自分で何とかしなきゃと思ってるんですけど、そうじゃありません。またその誰かの責任なのでと思ってますけど、そうなんですけども、だからといってためらわないで、それを悔い改めて大胆に私に求めなさい。もっと私に求めなさい。私はそのあなたが最も必要としている場所において豊かな満たしを与えていくとしよう。なんかあることに関して変化を求めている方がいますが、時があります。慌ててはいけません。はっきり確信を持てるまでもうしばらく忍耐しなさい。その時に、この神の確信の時に動く時、大きな勝利を見ると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせを。